底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第44回ということで、昨日夜下北沢のサイファーをやっていて、で一回警察呼ばれて、ちょっと一回場所変えてまた別の場所でやってたらまた警察来て、なんか昨日同じ警察の人に2回なんかこう注意されたんですけど、2回目の時にもう君さ社会人なんだからわかるでしょって言われて、なんかすごい食らいました。なんか社会人なんだからなんか分かんなきゃいけないっぽいっすけど、なんか社会人だから分かるでしょってね、なんか分かんねえよバカ野郎みたいな、そういう感じです。なんかその怒りを未だにちょっと微妙に一晩明けた今も引きずっている私は、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。そして
ヌスと竹だけ敷いたこのことですね。
あ、はい。なんすか
散々人様に迷惑かけといて、
はい、
怒られたら逆切れですか。
はい、
はい、
すいません。
どうも。100万回の汁遊びよりも一度さっと抜いた方が早いだろう、金内武喜夏アニメーションです。
あ、もう武喜さん完全にもうあれなんですね、おなきんもう失敗してしまった人間なんですね。
ん、なんかスピリットは持ってるよ、
はい、だからもう
やめましょうよ、そういう下品な話から始めるのはいきなり。
普段率先して下品な話してるあんた何言ってんすか。
ね、
自己紹介で白遊びうんぬん言った人にね。
でも俺すごい思ったんですけど、最近、はい、最近っていうかまあ 4,5 年前に白遊びっていう言葉を聞いたんです、知ったんですよ、
はいはいはいはい、
本当あれ的確かつ気持ち悪い言葉だよね。
気持ち悪いですね。
汁で遊ぶんだよ。でも汁で遊ぶとしか言いようないじゃん。
そうですね、うん、
はい、
僕は白遊びはついでにしません。
え、何をするんですか。
我慢して抜きます。それが
童貞なのに、
童貞オナキンスタイルです。はい、
えらいね。
そんなカンナムスタイルみたいな感
じで。カンナムスタイル。
カンナムスタイルみたいなね。
そんなあなたはお久しぶりの。
あ、はい。
どうも。
お久しぶりです。
はい。
川越太郎と申します。
はい。
つい先日大学のテストが終わりまして。
あ、おめでとうございます。
人生最後の夏休みであろう。
夏休み。
今を。あ、春休みか。春休みだ。春休みをね、満喫してますよ。ロンバケ。
最後なの？
うん、いや最後でしょ。
だって太郎ちゃん、だってさ、卒業できんの？
いやだから、それは待って、だって。俺今言ってもしょうがないじゃん。今もがいたって、はいはい、俺ここで叫んで卒業できるんだったら全然叫ぶし。そう。
太郎ちゃん余裕 ある単位での卒業なんだっけ。
いいよ、ギリギリだろ。
でもちょっと卒業できなかったりなっていうのもちょっとあるでしょ。
若干、いや
若干っていうか 70% ぐらいあるでしょ。
いや85ぐらい
だって全然もう1ラウンドの可能性あるでしょ。
そうだね、ワンモアチャンスって感じで。
もうそんな山崎正義みたいな。
いやだってさ、やばいじゃない6年生は。
ああ
、そうか。
そう、今5年生だから、
ちょっと貫禄出てきちゃうよね。
そう、
6年生はね結構貫禄あると
思う。出てきちゃうよ、小学校じゃないんだから。
でもさ、なんか偉大な人ほどさ中退とかさ留年、
逆にね、
やってる感じじゃない。僕もすげえストレートに卒業しちゃった。
俺もストレートに卒業しちゃったんで。
そうか、
偉大じゃないんだろうね。
でも太郎ちゃんに聞きたいんだけど、うん、この春休みってどういう気分で過ごしてるの？
いやもうだからこれ二択なわけじゃん、要するに、
うんうんうん、
留年か卒業か、
うんうんうん、
だから卒業でも俺憂鬱なんだよ。
ああ、
そう、決まってる会社が あのブラックだから、
うんうんうん、
まあ行きたいって思って受けたけども、うん、まあ、いざってなるとやっぱりね憂鬱な気持ちになるし、
うんうんうん、
留年はもちろんね、うん、それはお金もかかるし、
そうだよね、
就活もう一回しなきゃいけないし、
うん、あ、待ってくれないんだね。
待ってくれるのかな、分かんないけど、まあ、どちらにせよって感じのね。
なんかほら俺はさ、うん、去年の春休みの時本当に最後の春休み感っていうかさ、
うん、
もうこれで僕の青春は終わってしまうんだみたいなね。
もう決まってたわけだもんね。
そう、そういう勢いで一日一日を本当にもうさもうあのね地上に出たセミのような気分でですね、あと1週間で死ぬんだなみたいなテンションで過ごしてたんですけど、でもなんかほら割ともう一巡する
ね。
あ、来年の夏もいけんじゃねみたいなセミでしょ。その可能性もあるセミじゃん。
結構長生きできんじゃねえみたいな。モラトリアもまだ続くからみたいなね。
それどういう気分で過ごすの。なんか
いやでもだから、うん、一応天には祈ってるわけよ、卒業できてますようにっていうのは。だから卒業したいっていう気持ちの方が一応強いのかもしれない、もしかしたら。でもだから晴れやかな気分ではないやっぱり。そう、
そっか、
うん、
なるほど。じゃあいい春休みですね。
今の聞いても
雑に思った、雑にまとめてごめん。すいません。なるほど。
いやいやいや、
そして
はい、僕は三浦と言います。
三浦くん、
はい、
どうも。 このラジオに初登場、三浦くん。
はじめまして、はい、お願いします。
三浦くんは、どういう、まあ、三浦くんはですね、あれですね、僕の高校の同級生です。
そうですね、はい、同じ高校で、とてもね、楽しい高校生活でしたね。
楽しかった、
ね。
未だに。未
だに
楽しかった、
ね。未だに楽しいという。
へえ、いいの。
高校でしたね。
高校でしたね。
ET のパーカーですね、今日は。
そうですね、最近は。
めっちゃかっこいいね、なんか。
ありがとうございます。そう、正式名称がね。
はい。
エクストラテレストリアル。
テレストリアル。
テレストリアル。
なんか外部からの友好的フレンズみたいな感じの。あれだね、確かね。
わ
かんない
。
なるほどです。
そんな感じですね。
じゃあこのラジオにとってのこう外部からのこう友好的。
その精神が今パーカーに現れ
て。お家に電話しなくて大丈夫ですか？
まあ、そうだ、やばい。iPhone して
。なるほどです。
そんなことはいいんですよ。
はい。今日は。
何でしたっけ、はい、
まあね、まあ、このポッドキャストもそろそろなんだかんだで1年ぐらいだらだらと続けて、
去年の3月14日に俺と山田君と沢尾ちゃんに撮ったんだよね。
そうですね、
四つ葉ともぶ美女ガールズコレクションを
第1回撮って、なんかそろそろまあね1年経つかなみたいな感じなんですけど、うん、まあ一応ねポッドキャストやってる、やり始めたきっかけには、まあ、やっぱり、まあ、映画のことを喋りたいとか漫画のことを喋りたいとかっていうのとかで、あとまあ俺は去年やっぱりその大学卒業だったから、なんか大学での関係がねこのまま卒業して終わりになっちゃったら嫌だなと思って、なんかラジオっていうのなんか定期的に撮るっていうのがあれば、なんかその関係とか終わらないかなとかって思って始めたみたいなところ、ちょ実はあるんですけど、
親父バンドみたいな感じじゃない、
親父バンドみたいなあの空人、空人みたいな、空人みたいなね感じ、月に一回集まってバンド練習
枯れてるね
っていう習慣だけが残って
る、発散がね、
みんなスーツ姿でこうなんかネクタイ緩めながら、いやお待たせみたいな。
でも今そんな感じだよね、山田くんは。
山田くんにいたっ、
そう、サイファーやるときはもうこうやってネクタイ緩めるわけでしょ。
宮崎葵いないから、
あ
宮崎葵いないから、
で言われちゃうと、
まあ、そんな感じなんですけど、まあでも、まあその、結構、まあ、なんだかんだ言って、でも、ラジオ自体がすごい、まあ、俺は聞くのが好きで、
うんうん、
ラジオとか、まあ、あと、ポッドキャスト、このポッドキャスト以外にもいろんなポッドキャストっていろいろあるんですけど、まあ、ポッドキャスト、のことはいろいろ他の方が好きだったりして、まあ、なんかちょっと、ここら辺で一回、まあ、そもそも、ラジオとかポッドキャスト、他の番組についてね、喋るなんてことをね、したいなと思いまして、ちょっと今日は集まったわけですが、うん、じゃあなんか早速それぞれどういう風にラジオを聞くきっかけ、どういう風な感じでラジオを聞くようになりましたかみたいな話から、まあ今日はなんかとりあえずいろんなねラジオ番組とかポッドキャストの番組のことを、まあ、とりあえず数たくさん喋りたいなみたいな感じで聞きたい、うん、まあなんかこの手始めに、なんでそもそも、いやもう今あれじゃないですか、テレビもあるしパソコンもあるし YouTube もあるし、うん、Amazon プライムもあれば Hulu もあって、なんかもう
メディアの数が半端ないから、
ね、半端じゃないじゃないですか、うん、でもなんでその中でラジオ聞くのかっていうね、
うん、
なんかなんでそもそもラジオを聞き始めたのかっていう、だからラジオ多分聞かない人って多分ずっと聞かないまんまでいる人も、
まあね、
結構多数だと思うんですけど、うん、なんで今ラジオ聞いてるのかっていうねことで、まあ、そのラジオを聞くきっかけ、どういう感じでラジオを聞くようになったかみたいなことをちょっと聞いていきたいんですが、
はい、
最初聞いていいですか。
いいよ全然。
じゃあ武木さんからお願いします
で1番手金内武木夏アニメーションです。
はい、
このラジオに2番目によく出てる人間です。僕がラジオ聞くようにきっかけ聞くようになったきっかけは、
はいはいはい、
結構映画をちゃんとっつったらおかしいですけど、映画を割と見るようになったのと同時期で、
は
い
は
い、それなんでかっていうと、僕結構そのいわゆるこういう山田くんとか、 なんかそのサブカル人間って、まあ、ここにいる皆さんとか
M みたいな、サブカル、
サブカル、あの大体なんかこうもう中学生の頃にもうお父さんがそういう人だからそういう本を読んでいたとか、
うんうん、
高校の時に興味が出てクラスのみんなとは全然違うけど一人でそういうの探求していったとか、
うんうんうん、
まあ、大学入った瞬間にそういうサークルでなんかサブカルチャーとかなんかその分かんないけど難しいなんかゴダールとかの存在を知ってこう見てなんか掘っていってそのサブカル文化人になったっていう人多いと思うんですけど、僕全然そんなことなくて、あの大学4年生ぐらいの時に確かね4月ぐらいにちょうど2011年で震災があった後だったんですよ。
あ、はいはいはい、
で震災だと、まあ、僕東京だったんですけど、なんかその知り合いとかも別に東北に住んでるわけでもないし、はいはい、世間はすごいわー大変だってなってるんですけど、うんうん、いざ自分を見てみるとなんかその自分もこうなんか支援とかしたいと思うんですけど、何をしていいか分かんないし、なんかもう、うんうん、 逆空虚みたいになってるんですよ。空虚みたいになってるんですよ。みんなすごい困ってるけど、俺は何も困ってなくて普通の生活を送ってるのがすごい、なんか申し訳ないな
って
。
東京に住んでる人は割と思ってたかもしれないし、
ね、
そ
うそうそう。でもなんか周りに言うと、いやでも今震災で大変だよねって言ってから、なんかその変な疎外感みたいなのがあったんですよ。俺これこのひどい状況で苦しめてない自分ってもう最低だなみたいになって。で、まあ、それはまあなんか偽善的な気持ちとしてまあ一個あるんですけど、その時にまあ、暇になったんですよ。友達とかと遊ぼうよっつっても、いやちょっと、まあ、こういう時期だし、こういう時期だしっつった
ら、なんとなく自粛する感じみたいな。
そうなんか、はいはい、僕も一応やってはいたんですけど、周りとかみんな就活とかちゃんとやってたりして、はいはい、もう大変だよ、もう震災でもういろんな面接がずれ込んじゃってっつって、でも俺就活とかしたくなかったんでグダグダだったんで、はいはい、遊ぼうよっつってもみんな構ってくれないんですよ、はいはい、どうしようかなって思ってる時に、ゲオ北見店にふとした気持ちで行ったんですよ、
はいはいはい。
当時僕ゆらゆら帝国とかすごい好きで、
あいい
っ
すね、
ゆらゆら帝国が音楽やってて、まあ、その当時のねすごいサブカルでこう有名なそのシオンっていう人が撮った愛のむき出しって映画があるぞみたいに、
はいはい、
っていうのを知ってたんですよ、
はいはいはい、
前後編4時間弱あって、
はいはい、
でそれをまあ見、まあ、この機会だし見ようかっつって借りに行ったんですよ。そしたらそのゲオ北見店で前後編借りて、
はいはい、
まあ大体100円弱とかのレンタル料なんで、まあ300円ぐらいじゃないですか、うんうん、前後編 でなおかつお店でビールとポテチを買っても、まあ、100円ずつぐらいなんで、
はい、
その500円ぐらいなわけですよ。
はいはいはい、
で、その500円でその、まあ、愛のむき出しをビールとポテチ食いながら見て、はい、これ超面白いぞってなって、
はい、
こんなすごい濃厚な4時間のもう、はい、食も、何、お酒もある娯楽が。
食もお酒もポテチと缶ビールじゃねえか
まあ今僕ポテチ缶ビール飲んでるんです、まあ、で、こんな面白い映画がもう500円でできるのかって、はい、それ漫画とかを例えばジャケ買いとかしたにしても、まあ500円とか410円とかかかるじゃないですか、漫画と。だからコスパもいいし、まあ、CD 買うにしてもまあ1500円とかかかっちゃうし、はいはいはい、まあ、当時そんなまだダウンロードとか、まあそこまで主流ではなかったんで、なんかこれすげえいい娯楽だなって言って、で、すごいそこで気になったことがあって、愛のむき出しの最後で、なんかこう、満島ひかりがなんか最後行く家のなんか娘さんかなんかが、最近私涙に血が混じるのみたいななんかセリフがあるんですよ。でそれで俺なんかそこだけ分かんなかったですよ。涙に血が混じるみたいな、何のことだろう、あの表現って何を暗喩してんだろうみたいな、結局回収されなかったな表面的にはみたいな思ってググったんですよ。愛のむき出し涙に血が混じるって書いたら、そしたら愛のむき出しってまあ確かですけど、打った後に歌丸とか町山って出てきたんですよ。でそこで、あ、歌丸さんってあれかって、なんかその僕、まあ、2チャンネルとかをよく見る人間だったんで、はいはいはい、映画版に映画板に行くと、ウィークエンドシャッフル、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルって書いてるとこに出てる、あの人かって言って、はい、あの人映画とかも喋ってんだなっていうのが1個あったのと、はいはい、あと町山って書いてあって、で町山ってあなんか映画秘宝とか全然存在は知ってたけど、そのつながりとか全然知らなくて、はいはい、町山の未公開映画を見るテレビのあのおっさんかみたいな、面白い話してくれるすごい詳しい、アメリカに詳しい人だなあの人映画評論家だったんだみたいな、こう逆の方向からこうなんかそこにたどり着いて、でそこからやっぱなんかその2人が出てるウィークエンドライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルって、まあね、もう今ラジオですごいもう 超ハイパー人気番組なんですけど、
はいはい、
そこにたどり着いたのがやっぱ最初ですね。ラジオをちゃんと聞くようになった、まあすごいね、よくある話ですよね。
2011年ぐらいからラジオ聞い
て、そうで、そこを聞くことによって、あってことはこの人たちが一番好きな映画って何なんだろうって調べると、やっぱまとめサイトがあるんです。2008年の映画飛行にこう寄稿されたその町山さんとか歌丸さんとかの、高橋良樹さんとか柳崎一郎さんとかのこうオールタイムベスト10とかが、はいはい、そのまとめられてるサイトとかもあったんで、
うんうん、
確かヤフー知恵袋だったかな、なんかこう教えてくださいこれですみたいな、
はいはい、
でそこにあるのをこう例えばファントム・オブ・パラダイスとかヤング・ゼネレーションとか、
はいはいはい、
まあ、そういうのをこう、うんうん、ツタヤとかでこう見れるのから見てって、うんうん、あ映画を見てそれを語ってる、
うんうん、
まあ、文化人の人たちが語ってるのを聞くのって面白いなっていうのから、映画とラジオに親しむようになっていきましたっていうのが話です。
なんかでもあれですね、震災あってなんとなくラジオに移行したっていう感じって俺あって、
すごい、
なんかうちテレビが家になくて、
うんうん、
ジョン・レノンの家と同じなんです
あれジョン・レノンの家は貧乏だったからじゃない
え、そうなの、あジョン・レノンのあれ、小野洋子と結婚したんですよ、
テレビ
内ので、あれす、まあ、それどうでもいいんですけど、僕は別にジョン・レノンでもないですし小野洋子でも何でもないんですけどなんかでも震災あってすぐぐらいに、だから地デジも確かその後終わって、でその後ラジオになって、うちその後テレビ買い替えの、地デジ対応しなかったからそのままラジオなんですけど、うん、 主なメディアがラジオなんですけど、うん、なんかでも震災あった時にやっぱテレビってやっぱちょっとずっと津波の映像とか流れてて、
うんうん、
めいった感じも若干あんのかなってちょっと思ってて、
うん、あとまあ何が本当か分かんないみたいなね。
別にラジオもそれはそうですけど、ま
あ、
ま
あまあメディアである以上、
ね、なんかなんとなくなんかそこもラジオに移行した理由としてなんとなくうちはあんのかなと思ってて、でなんか結構ラジオ聞き始めたきっかけとして一つ震災ってあったっていうことも他の人もねあったりするのかな、なんとなくそれ震災あったからラジオになったんですっていうんじゃなくて、なんかこうなんとなくちょっとテレビ見るのしんどいからとりあえずラジオ聞こうみたいな感じでラジオになったとかっていう人もいたりするのかなとかってなんとなくちょっと思ったりはしましたが、でもあれですね、割と本当に映画少年っていうか映画青年、映画青年、
現代映画青年のもう王道ですよ、
たどる道ですね、うん、なるほどです。でもやっぱウィークエンドシャッフルと町山智博のラジオ、
まあ、当時でいうとまあ
アメリカ映画特伝
とかキラキラとか
小島慶子キラキラとか、うん、まあ、あとだ今で言うとその継承っていうか受け継いでる玉結びのアメリカ映画流れ物、うん、やっぱそこは外せないですよね、うん、やっぱ聞きますよね。なんか俺も二つ目に聞いた、俺一番最初ポッドキャスト入りで、うん、シネマ4の字固めっていうのを聞いてたんだけど、でもその後やっぱり歌丸さんの映画表を聞くようになって、うん、町山さんの映画表を聞くようになってっていう流れなんで、やっぱりちょっとその二つはちょっと絶対聞きますよね、うん、
だから結構びっくりしましたよ、そのタマフルウィークエンドシャッフルとか聞くと、はいはい、なんかその、まあ、自分のこう普段考えているようなことに近いのすごい上位的なこう、うんうんうん、高次元での話をこんな面白くして、うん、する人たちがいるんだみたいな、なんかこう喜びっていうのを結構いい大人になってから知って、うんうんうん、わーって全部過去回とか全部聞いた感じなんですけど、
なんかこうあれですね、自分たちと同族にいながらも、うん、こう話してることの単語とかももっとこう
高次元、
高次元インテリジェンス溢れてるし、なんかかといってなんかこうねちょっと肩の力抜けてる感じもあるし、うん、なんかそこはすごいやっぱ親しみやすい感じはあるっすよね、はい。いやちょっと正直このラジオもねやっぱその2つあって こそなんか始めた感じはありますよ、ね、
え、もうここから何タマフルの話とか言っちゃいます、
ね、あ、いや全然あの言ってもいいですよ。
どうですお二人はあのウィークエンドシャッフルとかは。
俺はねあのお二人とは違ってね あんま聞いてないっていうのが。
おお、え、逆に珍しくないですか。
うん、いや基本的にラジオは、うん、あの深夜ラジオばっか聞いてて、でその始まりはあの中2ぐらいの時。
あ、もうじゃあ太郎ちゃんの話いきますか。
あ、はいはい、じゃあいいです。で、まあ、ちょうど10年前ぐらいなんだけども、はいはいはい、なんか僕はもう伊集院の視野のバカ力から TBS のあれをもう10年がずっと聞いてて、はいはいはい、その入りっていうのがテレビでそのたまにその伊集院がラジオのことでいじられるみたいな、
うんうんうん、
そうテレビではこんな綺麗な感じでやってっけど裏では悪口ばっかり言ってっからねみたいな、
はいはいはい、
爆笑問題の太田とかがちょっと言うみたいな、
検索ちゃんとかで、
そうそうそうそうそうそうそう、そういうので、あ、何なんだろうって、あ、そういうラジオ芸人もラジオやってんなって思って聞いたのがまず最初で、
うんうんうん、
やっぱでもさっきのあの2人の話の通り自分とちょっとなんか近いようなタイプの人間でもなんかさらに上のレベルみたいな、うんうん、上位互換ですみたいな感じの、やっぱ伊集院もすごいナード的な、
うんうんうん、
結構虐げられてはないけども、うん、なんか可愛い奥さんもいるけども、うん、なんか童貞臭い感じの、うん、そこのなんかシンパシーというか、うん、共鳴して、
中二病って言葉作ったとか
なんか言われますけどね。そうそうそう、だから、まあ、ある意味その深夜ラジオって要はまあ田舎だったのもあって、はいはい、周り誰も聞いてないっていう、
ああ、
いい話じゃん、はいはい、
そこでもうちょっと優越感みたいな感じだから、サブカルチャーへの憧れみたいな、はい、ひねくれ者だったから、そういうかのもあって、もうずっと中学校高校ぐらいはもう全曜日のそのジャンク、
はいはいはいはい、
1時から3時のジャンクか、まあ、オールナイトニッポンを聞いてって感じで、そう3時まで起きてでちょっと寝て授業行って授業でちょっと寝るみたいな感じの生活がずっと続いて
た。サブカルラジオっ子のもう
絵に描い
てる完璧なね。
なんかでも俺は滝木さん側なんですよ、
うん、
あの映画からなんかその映画表とか辿ってってそこからラジオ聞くようになったパターンなんですけど、でもラジオ聞く人の結構今ラジオ聞いてる人のパターンって多分すごい多いのって、入りのパターンとして多いのってやっぱ太郎ちゃんみたいな芸人のラジオ多分すごい多いっすよね。
そう、例えばあとはミュージシャンとか、なんかそういうタレントから入るみたいな。
やっぱオールナイトニッポンオアジャンクって感じはすごい
あるね、
やっぱあるんですよね。なんかあのラジオ聞くんだっていう話とかをなんか最初会った時とかにして、うん、あどんなん聞くんですかって言ったらジャンクっすねみたいな、やっぱ結構一番返答で多いかもしれない、
うんうんうん、
でやっぱラジオの方が面白い芸人って、
そう伊集院はもう確実にそうだね、もうラジオがもう主戦場、
まあ、ラジオシーンみたいな感じな、ね、
そうそうそうそうそう、だから、まあ、他の芸人だとすごい、まあ、人にもよるけど、はいはい、力抜いて喋ってなんか気合い入れてないそのダラダラの喋りが好きっていう人がいたりとかっていうので、まあそのもちろん悪口とかね、
はいはい、
そう今ネットニュースになっちゃうから、うんうんうん、なんかちょっと控えられてる部分あるけど、そういうのでまあテレビじゃ聞けないっていう部分でよく聞く人は多いと思う、う
ん、ああ、うん、そうね、ジャンクとね、伊集院光はいつの間にかね大沢優里
引退後はもう
朝の人にもなったしね、バカ力と、
うん、でもねラジオ等で
そうだよね、
うん、
でもねあれなんだよな、ジャンクは俺聞いてない、今も聞いてないんだけど、
うん、
あ、爆笑問題だけ聞いてんだけど、
あ、
それはあれなんでね、ジャンクはねポッドキャスト配信してなかったんだよね。
ああそうか、
う
ん、
そう、
あのまああれだね、年にもよるけどね、ちょっと配信してる時とかもあったりとか、
部分だけとか
で、そうそうそうそう、
伊集院光もね冒頭だけで、
そうだね、震災後とかになんかあの取り下ろしのポッドキャストやったりとかはやってたけど、
あと有料なんだよね、なんかジャンク確か
ポ
ッドキャストやった時確かなんかだったから聞いてないんだけど、そこでも芸人のラジオやっぱな、聞きたい、聞きますよ、聞きますよ、
聞きますか、
バナナムーンとか聞きますよ、
金曜日のね、
バナナムーンとか、うん、そうだから俺ジャンクはね爆笑問題のワンコーナーだけしか聞いてないんだよね。
CD 田中じゃなくて、
あの思っちゃったんだから仕方ないと、
ああなんか、
そう、結構ねあのポッドキャストで聞くと、まあ、今クラウドだけど、
うん、
あの中外製薬の CM が
いいです、ね、あるね、 あれそう、 TBS の深夜はね中外製薬がね
いいっすね、
いいねあれね、
なんだ猫か中外製薬
わけわかんない、
なんだ中外製薬か中外製薬
そう何を PR したいのかわかんないっていう
名前だけでも覚えてください、中外製薬
ほんで覚えちゃうから
覚えちゃいますねとか、あれ全部中外製薬なの？ジャンクって、
いや、小学館とあと今はフロム A かな、
あ
伊集院に関してはそうだね、バイトのフロム A、 フロム A じゃったっけ、うん、バイトルかな、
バイトル、バイト
ル、そうそうそう、
なるほど、じゃあそんな感じで、
うん、で聞いてるって、今も聞いてるって感じが、
じゃ結構ラジオ歴長い、
まあ、
高校ぐらいから
だね、だからちょっと10年目ぐらいかな今、
それでいわゆるこうラジオ機で聞いてたの、
あのラジカセで、
おお、
聞いてて、まあ今はもちろんないから、実家だった時はね、
え太郎ちゃんの家って周りに何もない、なんか雪原みたいなところにポツッと立ってる家、
住宅街だもん、
なんだ
よ北海道全部そうじゃないから、函館だから俺、シティだよシティ、
北限のさ、なんかこうさ
まあまあまあ
ポツンとある家
の中に電波届かねえだろそんなの
大雪原の小さな家
ね、一人でなんかこうね、あの
首
に首が
みたいな
あ、電波入ったこうやってさ、なんかこうラジオこう上にこうこう持ちながらさ、なんかこう聞いてるとか
でも、はい、あの知り合いがその大学帰ってからの知り合いが京都の人で、
はいはいはい、
でその人も芸人が好きで芸人の深夜ラジオを聞いてたって、はいはい、でも京都のなんかすごい田舎の方らしくて電波が全然入んないんだって、
はあは
あ、だからあの家の中じゃ入んないから、あの家の外の庭の端っこだとちょっと入る、だからそこにラジカセを置いて音を大きくして、あの窓から聞こえてくる音を
近所迷惑になる、
そうそうそう、もう周りの庭を広げる、
ハードコアな田舎モンモン日和のエピソードみたいな、
なんかでも僕ずっと東京なんですけど、なんかあの東京で、まあ、タマフルとかもそうですけど、なんかそのタマフルだとウィークエンドシャッフルで、あの、うん、
ここからは北陸なんとか
の
お別れですね、
シネマハスラーじゃなくて今何でしたっけ、
ムービーウォッチメン、
ムービーウォッチメンが終わる時に、ここまこの後は、
CRT 北陸放送となんとかは
沖縄の方は、ここまでですって切れるじゃないですか、なんかあの瞬間のさようならさようならってなんかこうもういなくなっちゃったんだっていう感じ
ああ
スクールオブロックとかも確かなんかそんな感じだった気がする、
ああ分断されてるんだ、
なんか分断される感じが
うん
なんかいいですね、切ないですね、
今もオールナイトニッポンの2部、
はいはい、
オールナイトニッポンゼロは、 3時から4時半までとかだけど4時で切ったりとかしてる。
あ、でもそう考えるとやっぱ今ネットがねどこでもつながったっていうと本当にいいことですよね。
うん、
東京にいると全然そんなこと気にしないけど、
うん、でもやっぱラジコ出てきたのでかいっすね。
でかいね。
ラジコのエリアフリーあれば、ね、どこでもラジオに聞けるわけですから、
ね、
で
今タイムフリーもあるからね。
ああそうっすよね、うん、もう本当素晴らしいですね。大好きです、はい、そんな感じですね、うん、じゃあミューランニュース
はい、僕が聞き始めたのは、はい、これ定かじゃないんだけど、
定かじゃない、
定かじゃない、
そんな、はい、生まれてすぐとか、なん
か中学校か小学校6年生ぐらいの時に、はい、5年生とかだったかな、なんかこうちっちゃいさラジオよくあ競馬とかでおじさんが
片耳だけのや
つ、うんはいはいはい、あれをおじいちゃんからもらったのよ。
お
そ
うそう、いい話、
そういい話
でさ、もうその時とかさもう分からないからさ、とりあえず合わせて聞くみたいな、
うん、
でやっぱその俺が好きだったのはあの NHK のさ青春アドベンチャーって知ってる？
知らない。
知らない。あのね、10時45分から15分間だけやってるんだから。
それ昼夜？
夜。ラジオドラマ。
ああ
。で毎日その一冊の本とかを第1話みたいなやってって、はいはい、1週間とか2週間ぐらいかけて連続ドラマやってて、なんかそれをこう一人で布団の中でこっそり聞くみたいな。
おお、
体力的な感じな。
そう。
もう聞いて
る。恥ずかしいけど。
そうそう、恥ずかしいからね。こうなんか。
なんかそれがすごい好きで、
うん、
そこら辺から聞き始めて、でもなんかねそれもねやっぱ小学生とかやっぱ眠いんだよね。非常に。
うんうんうん、
そのあ聞けたみたいな感じでこう寝るみたいな。その幸せな感じで寝るみたいなのが。今そうやってたなってちょっと思い出してる感じ。
いい話。
いつだったかな。そうそうそう。でもなんかそこら辺から、うん、全く覚えてない。でもいろいろ多分、うん、その深夜とかも聞いてたけど、うん、なんだろうな、その番組表を見ないで聞いてたんだよね。
うん、
だって今とかってさ、うん、あのスマホとかでさ、うん、出てるじゃん。
まあ当時も新聞とかに一応載って
たりとか。でもなんかその聞けるときに聞いてて、なんだろうな、なんか。あれはね、オールナイトニッポンだとなんだか わからないんだけど、一、うんうん、個だけなんか今でも覚えてるんだけど、なんかその夜なんか企画でそのグラビアアイドルがあのなんか素人の家にお風呂に入りに行くっていう企画をやってたの。
申し訳ない。
今さつきさんが来ました。
なんかそれがすごい。なんか印象的で、最近ちょっとあれ何だったんだろうと思って調べてんだけど、
はいはい、ラジオでしょ。
いやラジオ
じゃあ
でも多分オールナイトニッポン的な、なんかそういうのありそうな、
あ、
あの日聞いたラジオの名前を
僕
は知らない
知らない
知らないまだ知らない
知らない。調べたんだけど出てこないし、だからそれが結構前なのか、あれ何だったんだろうな。
お風呂入りに来て水の音とか入るわけ、チャポンみたいな。
そうそうそう。でそのなんかお風呂の中から配信があって、でそのなんかそのお風呂に入ってきた人がこの後入りますみたいな、その素人の人がこの後入りますみたいな。
出汁出てるってことでしょ。
そう、
出
汁なんかすごい企画だなと思って、なんか見えないからこそ、
うん、
なんかこう妄想っていうかなんかね。いや
それ飲むよね。ごめん、本当に話しちゃうけど。絶対飲むよね。
え、飲みたい？
いや、飲みたい
な。俺結構どんな好きな人も別に飲みたくはないかな。あ、なんか顔面までこう入りはするけど。
え、俺、飲みたくないですか？
あんまなんか俺性と食はそんなつな、舐めたいとかあるかもしれない。
グラビアアイドルです
よ。でもちょっと
飲みたい。篠崎愛が入った後の。
飲みたい。なんか入れたいもんね、体の中に篠崎愛を。
なんか
成分
なんかさ、その薄まってる感じ嫌じゃない？あのさ、あの、ドリンクバーとかでさ、で飲み干す。で、氷が溶けて、若干オレンジの味が残って、なんかあの、オレンジは好きだけど、でも水がほとんどじゃん、みたいな。なら、濃縮の液をさ、ペロッみたいなのが良くない？
だってそれ
じゃあ朝原翔子が入った水、
カルピスってほら原液で飲まないじゃないですか。カルピスは薄めるじゃないですか。
でもじゃあ原液薄めちょっと水割りでねとかじゃなくてさ、はい、なんかもうほとんど水なわけじゃん。
はい、でもだからそこの部分をでも妄想で補うわけじゃないですか。
まあまあまあ、そう気分の問題だから、
ね、なんかそこあんま俺その
フェチないな。飲みながら、あ、これ ただのお湯の味だけど、こう 意識を集中すれば、うん、あれこの感じはこのかすかにあるこの酸味はみたいな
飲まないでしょ。なんかこう頭までこううわーってこう入りはすると思うよ。うえー
それあんま変わんない
それでもうなんかいいじゃん。
ああ間接的に触れ合うみたいな、まあまあ
ね、やっぱ一つの LCL の中に溶け合いたい
そうだね。
なるほど。
で山田君はもしオウムだったら朝原翔子が入ったお風呂のお湯は買うの？
いやでもだってね、いや俺ちょっとオウムになったことがないんでオウムの人の気持ちがわからないんですけど、でもちょっとおっさんじゃないですか。
いやまあまあまあだから。
いやまあでも神様みたいなもんだよ、うん、信者にとっては。
ほら俺信者じゃない、これヘリクスじゃなくて信者じゃないから
信者だった場合は
だっておっさんだもん。だって俺朝原翔子のこと尊敬し仮に、ね、してたとしても、うん、朝原翔子さんに対して、うん、その性的に興奮しないじゃん、
まあ、いやでもなんかそれもあれじゃん、施しみたいな、施しじゃないけどなんか奇跡をもらうみたいな、うん、
俺あのブルーハーツの河本ひろとがすごい好きなんだよ。ブルーハーツすごい好きだったの、うんうんうん、でも今クロマニオンだけど、うん、でも河本ひろとが入ったお風呂の水飲みたいかって言ったらそれはいいかなってな
る
から。
あまあね、
そうか、ね、それもそう
か。河本ひろと朝原翔子ではないって絶対違うよ絶対違うんだけど絶対違うんだけど
何の話してたんだっけ。
でもなんかだからちょっとねエロ飲みたいよね。
飲みたい、俺は飲みたい、そう、まあ、もちろんそれはそうだよ、うん、
まあ別名経血ヴァンパイアですから
女性の経血が好きな、
気持ち悪
い。
いやあれは神秘的なものとして、
まあまあね、まあまあ言うならばね、
今もインタビュー with ヴァンパイアみたいなね、
経血ヴァンパイアじゃラジオでしょ、ラジオラジオの話で。
なんでなんで今その経血とかその話になったの。朝原
翔子とか企画、
あこちらに
来ました。今さつきさんが到着しました。
あ、すみません、遅れまして。
どうも、さつきさん。
さつきさんは何
だったでしょう。あ、すげえ、今日いきなり俺電波 T シャツ着てる、うん、あ、めっちゃかっけえ、これ、え、前のやつ、え、最近やってたやつですか。
まあでも結構前なのかな、今の どういうデザインなのかわかんないんですけど、はい、
うわ、
かっこいい、
かっこいいやばいちょっとテンション上がってしまいましたが、経緯を説明するとですね、三浦くんが、かつて聞いていたオールナイトニッポンの中で、グラビアアイドルが自宅に来て風呂の中に入るというコーナーがあったというところからこの話になってるわけですが、うん、
なるほど、
はい、
すみません、ね、
はい、すみません、はい、そこからじゃあもうラジオはずっと小学生ぐらいから聞いてる、
聞いてて、でもなんかたまに聞きたい時に聞くみたいな感じで
それもだからこの番組が好きだから何曜何時とかじゃなくてこう
ラジオ聞く
そう、ラジオ聞くみたいな、う
ん、あすごい、
結構今でもそう、なんか電車とか帰りに今何やってんのかなみたいな、はいはい、もう結構夜目だから帰るのも、
はいはい、
ああいいみたいな、最近は結構なんかインター FM とか、なんかなかなかこう全然知らない世界の話をいろいろ詳しく教えてくれて、
あれって音楽、
あれ音楽メインの、うん、
トークも
みたいな、
あすごいね、本当にだから車乗ってとりあえずつけようみたいな人と同じメンタリティ。
そろそろ田舎じゃん。
まあ北海道だからね。
あすいません、
北海道の中では都会だよ30万都市だから
ごめん俺東京だからさよくわかんないけどさ
武蔵野だろうね、外れ
だろ。田舎の文化としてさカーラジオつけるってあるじゃん。
あうちはねない。
あなかったんだ。
うちはなかった、もう普通に CD 入れて音楽聴いてた。
あ
そう、
何を聞いてたんですか、ついでに。
ジャズとか。
なん
か
ジャズ
いや、まあ、ジャズ。
北海道なのに。
いや、お前、舐めてんのか。北海道でもジャズはあるよ。
北海、なんか、アイヌと音楽とも
混ぜて、
独自の。
ワールドじゃない。だって、ツタヤのワールドの何かや
つ。遂げたジャズみたいな。
違う、聞きてえけど、それ多分。
かっこよさそうだよね。
かっこよさそう
だよ。かっこよ
さそうだよね。そう。でも俺あんま褒めたくないんだよ、それ。そんなんじゃないから。いや、普通にまあなんかそういう感じで。
うん。あ、そうなんだ。カーラジオじゃなかったんだ。すいません。あ、
そう
なんだ。はい。なるほど。じゃあ結構でもカーラジオ聞くっていうか、なんとなくつけて聞く感じ。
なんとなくつけて。
へぇー。なるほどです。じゃあ、そんな感じで。
そんな感じで。
じゃあ、俺、佐々木さん先行きます？なんか今、どういう感じでラジオ聞くようになったかみたいな話を順番にしてってるんですけど。
あ、今何人目ですか？
あ、今、あと、僕とって。
ああ、そうですか。あじゃあ先生ま
れますか。はい、はい、
すいません。
で俺はなんか2つあって2期あってラジオ聞く、うんうん、まず最初に一番最初にラジオ聞いたのは中学校の時で、でなんか中学校ぐらいの時に微妙に学校の中でラジオ聞くの流行ったんですよ。
ああ
ラジオ聞くの流行って、でなんかね2つ派閥があったの、
うん、
で1つが東京 FM 組、
うんうん、
いや、そう、時間帯が同じじゃない。みんな夜10時からのラジオ、あ、8時から12時ぐらいまでのラジオ番組で、うん、で、2パターンいて、で、1つが、FM 組と、うん、まあ、NAC5 組でいて、うん、で、FM 組は、まあ、さっき、NAC5 組が、まず、あ、NAC5 組は何聞いてたかっていうと、鬼玉っていう、
うん、
あの、バカボン鬼塚っていう人と、玉川美沙っていう人がやってる、鬼玉っていう、あの、うん、毎回その、今日の丸ケツっていう、なんか大喜利みたいなコーナーがあって、うん、で、なんかこう、面白い、こう、投稿だったりすると、タラレレッタラー、鬼玉シールダーンっていう。
携帯大喜利みたいな感じ。
あ、そう、携帯大喜利のラジオ番
組。着信、御礼みたいなやつ。
あ、それ知らない。知らない。え、見たことない。テレビ見て。俺はだから、
テレビ見て、みた
いな。鬼玉シールダーン。
着信、御礼。
鬼玉シール。鬼玉っていう。と、で、あとやっぱあれですよ。まあ、悩める10代の友達こと、起立、うん、
ああ。
ねえ叫べスクールオブロック。
さっきもちょっと話題に出ましたね。
未来の鍵を握るラジオ。ロックのスペルは、LOCK ですよ。
スクールオブロック。そういうあれで LOCK なんだ。
そうです。の、まあ、二つで。で、なんか、で、あれですね、スクールオブロック聞いてるやつは、その後山田ひたしのラジオンリミテッドとか聞いたりしてたんですけど、で、なんか、その二つがいて、で、なんか、なんとなく、俺は、そんなにその当時ラジオ面白いと思ってなかったんだけど、周りに流されて、なんとなくその二つ聞いてて、で、なんか、ま、丸ケツもそんな、面白くねえなー、なんだこれ、みたいな、素人多い、ふざけんなとか思って、で、なんか、って聞いてたんですけど、まあ、っていうのをちょっと中学校の時あって、で、まあ、ちょっとスクールオブロックについてちょっと今喋りたいんですけど、
うん、
スクールオブロック、その中学校高校ぐらいの時はそんなに熱心に聞いてたわけじゃないんですけど、なんかさっき言ったみたいに、うち震災あった後からあのテレビなくなって家で飯食ってる時とかラジオ流れるようになったんですけど、うん、飯食ってる時に、俺も二十歳過ぎた段階で飯食ってる時にスクールオブロック流れると結構恥ずかしいんですよ。
え、どういう、スクールオブロックちゃんと聞いたことないんだけど、はいはい、ちゃんとっていうか聞いたことないんだけど、どういう感じなの？
なんか、そのラジオの中にある架空の学校みたいな設定で、うん、で、まあなんかその、フランプール先生と、
あ、
世界の、
ベボベも出てるでしょ。
ベースボールベア先生
とか。あ、それちょっと聞きたいね、ベボベは。
あと、なんだとか、まあだから、世界の終わり先生とか。
バックナンバーとか。
バックナンバーあったかな。でも、いた気もするな。なんか、アジアンカンフージェネレーション先生とか。で、まあその、
こっちね、
バンドの人が、あと、うん、まあ、担当するコーナーだとガールズロックってコーナーがあるんですけど、なんかその女の子グラビアアイドル、まあ、新垣結衣とかがなんか出てきて喋るコーナーとあって、まあ、なんか基本的に学校っていう体になってて、うん、まあ、なんかその先生に何々先生からその話を聞くみたいなね、
うんうん、
って、まあ、普通にまあコーナーなんですけど、ちょこちょこお悩み相談みたいなコーナーあるんですよ。
まあまあティーン向け
ティーン向けですからね、まあ、なんか恋愛の悩みから結構ね、学校でいじめられててみたいな話とか、
ヘビーじゃないですか、
ヘビーなところまで結構あるわけ、うん、でもそれに対してもやっぱヘビーだからさ、そんな、まあね、おちゃらけで返せないわけ、うんうんうん、もうそれで、いや何々は今悩んでると思う、でも俺たちに今日この話をしてくれたってだけでそれすごい意味あることだと思うし、うん、一人で抱え込まないで話してくれたのはすげえいいと思う、だから何々は明日から頑張ってみようみたいなことを結構熱いトーンで喋ってするわけ、はいはいはい、
それ誰が、あの小井ちゃんとか喋んの、
あ、そうです、あ、それは、スクールオブロックの校長、
今は汗沢宗とと
か、あとマンボウの八代さんとか
やってたり、ゆらゆら帝国の坂本さんに
似てる人てる人とかがやってたんですけど、まあなんかその校長と教頭ってなんかそのメインのパーソナリティの人がいて、
あ、
ま
あ、なるほど、その人は別にロックミュージシャンではないんだ、
まあ、ロックミュージシャンじゃなくて、まあ、役者さん、山崎茂則とかやってたりとか、芸人さんとか役者さんだったりするんですけど、がまあなんかそれをやってて、だから結構結構マジなトーンになるんですよ。なんかその、何々は、みたいな。だからまあ、あと恋愛の話とかだと、なんか結構そういうキャピキャピしたトーンになるんですよ。で、うちのもう50代後半の両親と、でもう二十歳過ぎたもうなんか、
童貞の
俺が、飯を食いながら、なんかこう、なんか、ね、飯食ってる時に、なんかもう横でなんか、何々は、みたいな話をされてると、なんかすごい辛いわけ。で、なんか、
ね、
で、うち、基本的にデフォルトがテレ東、あ、テレ東じゃない、東京 FM だったから、
うん、
なんか流れでその東京 FM になってるわけ、うん、なんかでも俺そこでさ、まあ、ステレオから流れてるんだけど、
うん、
変えてさ AM とかにしに行ったらさ、うん、あ、こいつ今意識して聞いてたんだなってなっちゃうじゃん。
あ、 映画でエロいシーン出てみたいな、
ね、ターミネーター1とかのあれ問題あるよね。そ
うそう、チャンネル変えちゃうみたいな感じで、うん、あ今こいつ今意識してたんだって思われるから、うん、それが嫌で俺は変えないでずっとつけてたんだけどなんかもう本当ね、もう
地獄みたいな、
飯食ってる時にね、なんかその青春の悩みみたいなのがね、青春何ちょっと10代過ぎてからスクールオブロック聞くとね、うん、結構来るものが、
まあ、スクールオブロックって一応10代向けにやってるってことだけど、なんか下ネタとかどこまで出てくる
の？あそんなに
もう綺麗な
ないっすね。
オナニーやめられませんとかそういうのは出てこ
ないっすね。
それも臭いよ。
そんなやつはそもそももう
聞いてないの。
AM 聞いてる。
入学拒否ですよ、そのスクールオブロック。
なんだよ、ね、ロックのくせにね。
寂しやがって。
もうそんなもん。10代に一番、ね、必要なことでしょ、それが。
性欲。
そうそうそう。
そうですね、
どうしても女の子のブルマしないとダメなんですとかさ。
それまた微妙な。
え、そう。
そういう方はやっぱちょっと AM の方に移っていて、ちょっと三浦淳先生とかね。
そうですね。
の話を聞くのがね。
だからね、体系づけられてるんだよね、ラジオも。そのなんかこう、まあ、カーストっつったら変だけど、その。
で、まあ、あとあれですね、スクールオブロックで言うと、うん、まあ、あとあれですね、なんか、結構バンドやってる、でも俺の周りでバンドやってた高校生の時にバンドやってたやつとか、結構やっぱあれですね、閃光ライオットには、
え、スクールオブロックとは別なの？
あ、スクールオブロックが、毎年夏にやってる10代限定の夏フェス、閃光ライオット。
ガリエオ・ガリレイとか、
そうですね。
SRS が出てるやつでしょ。俺テレビ版見てた。
あれは、あれですね、あの、スクールオブロックが主催してやってるんですよ。うん、
なるほど。俺高校の時さ、なんかコピーバンドとかやって軽音部だったからさ、はいはい、あれ見てなんか自分と同い年のやつがすげえイケてるかっこいいさ、なんかビートルズから影響受けたとか、なんか音楽やってるの見て、はいはい、ほんと疎ましかったもん。
はぁ、
うん、まあ、あれ別の話だけど、
武木さんは応募とかしなかったんですか、閃光ライオット。
いや全然もう俺はこんな自分で曲とか作れないっつってなんかやんなかった。ただなんか出てる人たちの悪いところをこうなるべく探そうっていやでもこの人たちの曲はまあここの部分ちょっとダサかったから、まあよかったな
でなんか俺ら10代ぐらいの頃って、うん、それこそプチバンドブームだったじゃないですか。
まあまあまあ。
でなんか閃光ライオットに出てたようなバンドって結構今米騒動とか。
あ、そうなんだ。
あれ、あの閃光ライオット、
あれ米騒動って今活動休止しなかった。
あ、そうなんですか。うん、
とか白石浩二監督が 2,3 年前に PV 撮ってたよ。
あとまあ出てないですけど日本マドンナとかも結構なんかそこら辺の流れの感じはしてて、そう。なんか結構ね、実は閃光ライオット重要なあれだった感じは。
今残ってるのそれこそ。だってガリエオ・ガリエもこの間解散した。
解散したんすか？
解散、まあ、解散って言い方だか分かんないけど、
うん。同じ北海道出身ですけど、どうなんですか？
いや、全くね、
印象にない。ガリエに関しては特に何もない。
特に何もない。けどなんか、あの、去年出したアルバムがなんか良かったみたいな話はよく聞くけどね。
あ、それ北海道ね。
ちげえわ。
北海道、ちょっとなんか日常
会話。
よかったわよ、みたいなおばちゃんが話してる。
ネットとかでね。そう、2016年ベストみたいな感じで選ばれたりとかしてた。
海辺でイカ干してるおばちゃんとか。
いや、いや、ええだろ、ガリエのガリエ。
そっか。まあなんか、閃光ライオット、スクローフックは閃光ライオットって感じですかね。
なるほど。
まあで、鬼玉に関しては特に何の思い出もないんですけど、あれですね。あの、ナックファイブってマジダサいっすよね。
ナックファイブ
って埼玉で FM の 79.5Hz ですね。
もう座って聞くものじゃない印象だな。
埼玉
車の中でとかさ、
すげえんだよ。ナックファイブってアクアタイムズとか取り上げてたの俺が聞いた時。
まあでも流行ってんだからいいじゃん別に。
いつぐらいだ、だから中学校だったら10年前ぐらいか。
アクアタイムズとか、
まあまあ流行ってた
から。 D51 とか、
あー懐かしい、
懐かしい。
え、でも
国戦だ、
もう暗いみた
い。もうなんか D51 とアクアタイムズってさ、埼玉感すごくない？
そうかな。
あ、そうでもない、
ないと思うけど。
俺は分かんないですけど。
分かんない、俺アクアタイムズなんか埼玉っぽいなって思う。
いや、あれ沖縄じゃなかった？
いや、だから出身地とかじゃなくて雰囲気が混ざってる雰囲気が、うん、ケツメイシはもっと田舎っぽいの。なんかケツメイシはマジでなんかもう山形とか、
ケツメイシは神奈川出身、
宮城とか、うん、出身地じゃなくて雰囲気ですよ
ゴスペラーズは？
ゴスペラーズでも都会な感じする。
あ、都会、
まあ、シティで。
まあそう、
それただ単に山田くんがダサいって思ってるからじゃないですか。
そうです、
トゲ刺したな今。
そうですよ、
変に濁してさ、そう言ってるけど要するに D51 とアクアタイムズダサいって思ってるからそう言ってるんでしょ。
そうです。で、
そういやいいじゃないですか、ナックファイブっぽいとか言わなくて。
埼玉ナックファイブはだからダサいんですよ。
へえ、どうダサいの？
だからもう全体になんかそのダサさが漂ってるんですよ。
クニテメシールダムク
ダサいじゃないですか。
ダサくねえよ別にそれは。
そう、
着信オンレ
イ天下の
別にダサくないです。ダサいとかダサくないとかじゃないでしょ。
すいませんでした、まあ、 ていうね。で、まあ、それ中学校時代に、なんかその、プチちょっとラジオ聞いてた時期があって、でもその後ラジオ聞かなくなって。
あ、でも俺も、中学校の時に、リップスライムの大ファンだったんだけど、あとグレイも結構好きで、その、そっちから、そのラジオだけピンポイントで聞くってなってた。リップスライムの新曲今夜オンエアされるらしいです。え、何それ？
銀河系初
オンエア。銀河系初オンエアみたいので。
足りねえだろ。
あの、ダンデライオンとか、あの、そういう曲をリップスライムの、なんかこう、深夜東京 FM にこう合わせて、わー、聞こうってこう聞いてたのを覚えてる。
なんかちょっと聞きますよね。中学校ぐらいちょっとラジオの入り口がありますよね。
だそこでこう、その、ラジオそのものに興味がいった人はラジオ聞くようになるんだろうね。うんうん、俺は別にそこまで行かなかったから、リップの番組聞くっていうだけで、終わっちゃったけど。はい、
はい、で俺が本格的にラジオ聞き始めたの高校の最後の俺もこれ日付はっきりしてるんですよ。いつからラジオ聞き始めたかっていう、うん、俺高校3年生のラグビー部の夏合宿の帰りのバスの中で、うん、もうあまりにも暇すぎて水上くんっていうあの同期のラグビー部の子がいたんですけど、うん、水上くんの iPod を水上くんとちょっと俺の iPod 交換して、
うん、
交換してたんですよ。で俺水上くんの iPod の中にポッドキャストっていうのがあって、でその中にシネマ4の字固めっていうポッドキャストが入ってて、でそれは聞いて、おお面白いと思って。シネマ4の字固めって最近復活したんですけど、ポッドキャストの方で結構ずっと昔からやってる映画評のポッドキャスト でなんか俺今映画批評系のポッドキャストの中で一番なんかちゃんとしたこと、うん、あの素人の中でまとまったこと言ってるのって俺シネマ4の字固めだなってすげえ思うんですけど、でまあそのシネマ4の字固めっていうのをちょっと水上くんのポッドキャストで聞いて、でもそれまでのポッドキャスト自体も知らなかったから、うんうん、でこれタダで聞けるんだよって言われて、これタダで聞けるんだと思って、うん、でシネマ4の字固めを高3の夏から聞き始めて、でちょうど受験期で、で俺その後1年間浪人するんですけど、でその間ずっと俺あれなんですよ、浪人時代まあその実家まあその高校の夏から終わりぐらいまでずっとシネマ4の字固めだけをずっと聞いてて、うん、でその後浪人時代に入るんですけど、あれ予備校にがっつり行ってたわけじゃなくて、なんかちょっと話すと複雑になるんですけど、なんかあの俺が現役の時に通ってた予備校の自習室に、うん、なんかインチキ なんか学生起業家バナビーみたいなやつが入り込んでて、いやそいつがなんかそのあれなんですよ、
勧誘しだしたの。
そうなんですよ、あの学生ながらこう学習塾を立ち上げたいみたいなことを言ってて、うん、であの俺の勉強法でお前らを最低でも明治以上にあ俺浪人決まった時にそのカザキ、あか K さんって言
ったカザキ
さんか
カザキね、カザキって人が、まあ、彼カザキじゃないよ、今これ仮名だからカズアキじゃない
よ。あ、カズアキではないよね。
カズアキって人が来て、はいはいはい、で、お前ら、結局受験どうだった？あ、ダメでした。どこも受かんなかった？あ、ダメでした。じゃあ、俺が、その人上智に行ってるんですけど、うん、俺の勉強法教えてやるよ。で、俺の勉強法でこの1年間頑張れば、
カズアキ式だね。
最低でも、マーチ以上の大学には入れるから。で、お前らがそこで、お前らをそのね、マーチ以上の大学に入れたっていう実績はそこで俺手に入るだろう。あ、そうですね。
ウィンウィンだね。
そしたら俺はその実績をもとに学習塾立ち上げるからって。そしたらお前らその時大学生じゃん。そしたら俺の学習塾でバイトしてくれよ。
完璧なビジョンじゃないですか。
で、お前がちゃんと俺のやり方で受験して、浪人して成功したっていうことになれば、お前の後輩たちに胸張って、この人のおかげで大学入れましたって言えるじゃん。あ、そうですね。だから、お前の後輩たちで浪人するやついるだろ、あ、多分いると思います。そいつらにだから俺のところに来いっていう風に言えよっていう感じで、なんかっていう
起業家ですね。
起業家のプランのもと、俺は正直なんかうさんくせえなとか思いながらなんかでも断ることもできず、ずるずると、まあその人のもとで勉強してたんですけど、まあその人の
何どこでただの
ただです。でその人の勉強何やってたかって、結局なんかそのこの参考書おすすめだよっていうのを
あのアマゾンのレビューじゃないです
か、ピックアップしてきて
リストじゃねえか。
でこのあの参考書やり終わったら次これねみたいな感じで、
まあ、ありがたいっちゃありがたいのかもね。
でなんかその要は参考書を指定してきて、でそれをどのタイミングで使うかを指示してくるっていうやり方でやってて、だから要はその週1でその人に会う、いや今どれぐらい進んだみたいな確認以外はもう基本的に自習でやるっていう、やり方でやってて、でだから基本的に、ね、あんま人と会わなかったんですよ。でなんかその特定 あの友達と、まあ、たまに会う時はあったんですけど、基本的にずっと一人で自習室にこもって勉強してたんで、公民館の自習室で勉強してたんで、でももう基本的にもう 勉強してる時以外も一人って寂しいじゃないですか、うんうん、なんで俺飯食いながらずっとあのポッドキャスト聞いてて、でそのシネマ4の字固めだけ聞いてて、でもそんなシネマ4の字固め毎回21分ぐらいでそんな更新するわけでもないんで、もう同じエピソード何回も聞くわけです、うんうん、でもちょっと飽きてきてどうしようかなって思ってた時に、結構やっぱシネマ4の字固めの中でもやっぱりその歌丸とか町山とかハゲのラッパーとかっていうなんかそのワードが出てきて、なんかどうやら他にラジオでその映画の話してる人がいるらしいと、有名な人いるらしいっていうん でそこで調べて、そのタマフルをだからそこで聞き始めて、歌丸さんのウィークエンドシャッフルを聞き始めて、であと町山智博のその当時やってたのはアメリカ映画特典だったんで、うんうんうん、を聞き始めて、でそこでポッドキャストからラジオにも話聞くようになって、だからその当時やっぱ良かったのは TBS がちゃんとポッドキャストで番組上げてたっていうのがでかくて、
しかもなんか公式サイト行けば過去回全部あったから、
ありました、ね、
タマフルとかもさ、もうサタデーナイトラブとかもさ、もうほとんど初回からあったじゃん、うん、
でもなんかそれでずっと聞いてて、でタマフルも最初の方は俺も映画のシネマハスラーだけしか聞いてなかったんですけど、うん、だんだんサタデーナイトラブとか、
あ、そうそうそう、そのパターンだ、あ、最初シネマハスラーの知ってるのだけこうバーって、
あ、そうよね、そうよね、
聞き終わる、知らないのもちょっと聞いてみようかなってなんかそこもう聞き終わる、あの島尾真帆のぼんやり相談室とか聞
く、そうですね、もう島尾さんまで行った時点でもう完全なタマフルリスナーとして完成してましたっていう感じでなんか聞き始めて、まあだからその浪人時代、結構浪人時代にラジオ聞き始めたって人結構多いと思うんですけど、まあなんかそこからまあ学生時代に至るまで、大学時代も聞いてたし、今もまあね、結局会社の中でそんなに友達がいないので、まあ昼休みはまあラジオ聞きながら一人でニヤニヤ飯食ってるみたいな、そんな感じでラジオ聞いていますというわけで、だから俺高3の夏からラジオ聞き始めてるんで、だいたい今7年目とかですね、ラジオ歴としては。そんな感じですね。
その和明さんはどうだったんですか、勉強法のあれは。
和明さんはなんかその後まあ散々だったんですよ、結局その後の受験いざ と俺以外にもその教えてやるよって言われたやつが5人いて、うん、で俺が一番良かったの、
まああの M に入れた、
まああの M に入れたでもう一人がまああの H に入れたの、
はいはいはい、
で
俺まあ分かんないけど、うん、
それ以外があ
と4人いるわけでしょ、
ニットコマ線、
あ、日大なんちゃら
のどこかに2つ入れて、2人入れて、で最後の1人はどこもダメだった、一番あの一番忠実に教えを守ってたやつが全滅して、で俺はちょっと途中でこいつのやり方ずっとやつのダメだなと思ったから、あの原告とかを知られない、現代語法とかを知られないから、代々木ゼミナールの1コマだけの授業とか週1回だけあるやつとかで現代航空とか受けに行ったりして、まあ、なんかちょっとその和明式と他の高校と
ハイブリッド
ハイブリッドすることによってなんか乗り切ったんだけど一番ねあの忠実を教え守ったやつが落ちたから、でまあその受験計画が、
その落ちた人はどうなったの、和明てめえみたいになったの、
俺その後もう
ザ・マスターみたいな感じになるのもうバイクでもう和明は信じられねえって
もうその後の行方全く分かんないですよ、
怖いな、
ついでにあの多分今もあれだと思いますけど、受験の帝王カズっていうので検索すると
思え
多分調べてみよう、俺が
どこが帝王だったの、
あのこの
マーの M と H しか抑えられてないくせにな、
マーの M の M に受かった俺とマーの H に受かったもう一人の子がなんか写真撮ったなんか写真がまだあるのか、サイト残ってれば受験の帝王
6名中2名が合格ってすげえ低いと
思うカズだって最低でもマーチ以上
っつって33%ですね
で出てくると思うんですけど、
じゃあ今はもっとなんか下げてやってんのかな、高校受験なら僕に任せて、
あでもなんかその後なんか一応 LINE では繋がってて、なんかタイムラインでちょこちょこ見る限りだったら、なんか最近あれみたいです、歯を白くする会社を
歯を
でもなんかすごいよね、よく考えなんかそのバカにしちゃってるけど、こうやってなんか、はいはい、ちゃんといろいろ起業しようとしてる時点で、
そうです、
少なくとも俺みたいなね、実家でずっと寝てる人間よりはもうはるかに素晴らしいね、能力持ってる。
なんかで学生時代はなんかその人のやっぱタイムライン見てたらなんか、うん、結構イベント打つ人みたいな、
あイ
ベンターイベント打ちまくってて、でなんか卒業した後もこれ仮名ですよ、うん、シックスパックっていう名前の株式会社を立ち上げて、
それ2パックから取ってるのかな、
多分腹筋のことだと思います、多分シックスパックって、
シックスパックは仮名なの、
仮名ですよ
検索しても出てこない、
その人ヒップホップ好きでさ、あの2パックから撮ってるってことない、
いや多分ないと思います、
あの撃たれて死んだラッパーの、
その多分違うと思うで、なんかその歯を白くする会社、ホワイトニングの会社を立ち上げたみたいですね、 ていう、これ途中から多分嘘ですよ。俺そんな
家
族って人もいないかもしれない、まあ、そう、あの受験のストレスで俺が生み出した妄想のイマジナリーフレンドかもしれない。
イマジナリー先輩。
そうですね。なるほど。僕の浪人時代はイマジナリー先輩とラジオで構成されてたって、ね、そんな感じですかね。はい。でまあそれで俺はラジオ聞き始めましたと、うん、というわけで、いや、さつきさんは、
あ、さつきさんは誰かはもういいんですか。
あ、さつきさんは、まあ、結構このラジオ4回目、
結構出てる、 4,5 回ぐらい出てる。もうイケメンですね、カズアキ。
あ、今
だな。
イケメンっていうか、なんか思ったのに、なんかさ、オラオラ系の人想像してたけど、結構ヤサオっていうか。
それ、今ちょっと、あ、これですね。
今なんか優しそうな兄ちゃんみたいな。ロンゲっつったらおかしいけど、こうちょっと。
あ、本当だ。
さつきさんが、
なんかもう、なんか黒くして、金髪にして、ブリブリつけてるみたいな。
あ、でも、俺あれですよ。あ、ちょっともうちょっとカズの話していいですか。
カズ、
俺その人の家で週1集まって勉強してる時に、なんかもう、なんか何、この単語連れちょっと覚えてみたいなこと言われて、なんかそこでずっと単語覚えてたことあるんですよ。その間教えることないから、和明さんは暇じゃないですか。で部屋でゴロゴロし始めて、で俺が必死で単語覚えてる横で彼女とスカイプで通話し始めて、
え、それ音聞こえんの。彼女
聞こえるんですよ、
イヤホンとかしねえんだ。
でなんか横で俺の生徒が勉強めっちゃ頑張ってんだよねって、あ、そうなんだみたいな、え、ちょっと頑張れって言ってあげてよ。
うわ。
え、何くんっていうの。あ、山田つ、山田くん頑張って。
そんな狂った10代送ってたんですか、山田
君。もうちょっと本当に嫌ですよね。
嫌だね。
狂ってるよ。完全に狂ってるだろ。
あ、っていうのもこれ僕の妄想なんで。これ僕の妄想なんで。こんなこと、実際ね、こんなこと起こるわけないんで。
なんか、前儀に巻き込むようなことしないよね。
そうですね。あと、その人の家がね、なんかやたら彼女の家ばっか泊まってて掃除しないせいでね、ずっとダニが湧いてて。行くと痒くなるっていう。
嫌だな。
それが帝王なんでしょ。
帝王ですよ。まあ、っていう妄想ですけどね。そんな、そんなね、ダニが湧いてる部屋に住んでる帝王なんていないですからね。これ全部作り話。
虫の王ですね。
虫の王です。虫の王です。
ハエの。
ハエの王。
子供たち引き連れてな。
ですね。はい。
ベルゼバブ、カズ。
ベルゼバブ、
カズ。カズキ。ベルゼバブ、カズ。
あの、今喋った人は、実在しません。実在しませんよ。実在しません。もう調べても何も出てこない、
出てこない。事件の帝王カズで皆さんも、
もしかしてクスパックで
歯を白くしたい方ね。ぜひ、はい、すいません。